ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心温まる時間をあなたに。
この番組は立ち飲み足音の協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。今日のアシスタントは
アニーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は先週の続きの、朗読ですね。
はい、続編です。
はい、オン・ヘンリーさんの、賢者の贈り物ですね。
はい、
はい、ちなみにこの物語って昔から知ってました？
あ、知ってました。私の高校生ぐらいの時に。
あ、そうなんですね。
はい、アンディさんは
小学生ぐらい。
あ、そうなんですか。
うん、
結構有名ですよね。すごくいいお話やし。
でもちゃんとそのなんかこう文字で読んだわけではなかったので、こうして朗読をしてみると、なんかこう主人公たちのなんかこう心のなんていうかな、優しさみたいなのがこう手に取るように分かるというか。
そうですよね。読めば読むほど、なんか新たな発見や感情の変化っていうのを息づけて、すごい繊細な部分が素敵に描かれてるのかなって感じま す、ね、はい。
こうただ本を目で追って読むだけじゃなくて、声に出して本人の演技を、混ぜ流れもと、こうなんていうかね、本人になった気持ちになってきますよね。はい、では、賢者の贈り物後編をお送りします。
入ってきたジムはうずらの匂いに気づいた老犬のようにピタリと静止した。視線は間違いなくデラに合っているのだが、その目の表情が読めないだけに怖かった。怒った、驚いた、気に入らない、ゾッとするというような、デラが覚悟していた反応とは別の気持ちがあるらしい。おかしな顔をしてじっと見つめてくるだけなのだ。
デラは腰をよじるようにテーブルを離れて夫を迎えた。
もうジム、そんな顔しないで。確かに髪を切って売ったわ。あなたに何もあげられないクリスマなんて絶対嫌だったから。でもまた髪は伸びてくるのよ。だからそんなに嫌じゃないわよね。他に仕方なかったんだもの。私、髪が伸びるのは早いの。だからメリークリスマスって言って楽しくなって。あのね、素敵な、すごく素敵なプレゼントがあるの。
髪を切ったのか。ジムは言葉を絞り出した。気力を振り絞って考えて、なお出てきた結論に納得できないというようだ。
切って売ったの、これだって悪くないでしょ。髪を切っても私は私。そうよね。
ジムは探るように見渡した。もう髪の毛はない？とぼんやりした顔になる。
いくら見たってないものはないわ。売っちゃった、だからないのよ。もういいじゃない、クリスマスイブなんだから。あなたのためを思ってしたことなの。大丈夫よ、よく言うじゃない、神様は髪の本数までお見通し。
ここでデラはムキになって甘いことを言った。
でも私の愛は数字じゃないの。じゃあそろそろお肉を焼きましょうか。
すると呆然としていたジムが我に返るようだった。愛妻をひしと抱きしめる。というところで我々は10秒ほど別方面に目をそらし、ある小さな考察をするとしよう。週に8ドル、1年に100万ドル。どこが違っているのかいないのか、数学や才覚で考えると間違った答えしか出てこない。東方の三博士が幼子イエスにもたらした贈り物にそんな答えはなかったろう。わけのわからぬ議論だと思われそうだが、後で種明かしをすることになる。
ジムはコートのポケットから小さな包みを取り出してポンとテーブルに置いた。
うん、どういう男だと思ってるんだ。髪を切ろうが、剃ろうが、洗おうが、 可愛い奥さんには違いないじゃないか。でもそいつを開けば、今僕がおかしくなったわけもわかるだろうな。白い指先がささっと動いて、紐と髪を引き剥がしたと大喜びの声が上がったが、ああなんたることか。すぐに女らしく取り乱したデラが大いに泣きやまいくことになった。なので一家の長たる者は事態収拾のために全力で慰める必要に迫られた。それというのも、出てきたものが櫛のセットだったからだ。横の髪、後ろの髪に刺せる櫛が揃っている。ブロードウェイの店のウィンドウにあるのをデラが以前から拝むように見ていた。純正な別光に宝石をあしらったような、かんざしのような備品である。デラの髪に刺したらピタリと似合ったことだろう。もちろん根の張るものだと分かっているから、今までのデラは心の中で恋焦がれるしかなく、まさか自分のものになるとは思っていなかった。それが今ここにある。しかしこの憧れの髪飾りを飾るべき豊かな髪がもう失せていた。デラはこれを抱きしめるように胸に押し当ててしまったが、ようやく涙に曇る目を上げて、うっすらと笑みを浮かべ、口が聞けるようになった。
私髪が伸びるの早いから。
するとデラは子猫がやけどしたように飛び上がり、
あ、そうよそう
と叫んだ。まだジムにはプレゼントを見せていなかった。手のひらに乗せてよく見えるように差し出す。鈍く光るプラチナが燃え立つ女心を受けて、キラリと輝きを増したようだ。
おしゃれでしょ。探し回ってやっと見つけたの。これでもう一日に100回でも時間を見てよね。さ、時計を出して。早くつけてみたいわ。
だがジムはカウチにどっかり座り込むだけだった。両手を首の後ろへ当てがってにやりと渡る。デラ、どっちのプレゼントも当分しまっておこうよ。すぐ使うなんてもったいない。あの時計は売っちゃった。串を買いたかったからね。さてと肉を焼いてもらおうかな。
東方の三博士というのはご存知の通り見事な賢者のだった。貝羽沖に寝かされた赤ん坊のイエスにたっぷりと贈り物を運んできた。いわばクリスマスプレゼントの元祖である。賢い三人が送ったのだから、さぞ賢いものだっただろう。もし同じ品が来てしまったらお取り替えというサービスだってまあなかったとは言えない。ともあれ拙い語りだったが、こうして若い二人の話をお聞かせした。
どうということもないアパート住まいにあった大事な宝をすれ違って犠牲にするというちっとも賢くないことをしたのである。しかし最後に今の世の賢い方々に言っておく。およそ贈り物をする人間の中でこの二人こそが賢かった。贈り物を取り交わすならこうするものが賢いのだ。どこの土地でもこういうものが賢い。これをもって賢者という。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで
、いかがでしたでしょうか。どうでした。もうジムにはどういう風な
ジムね、
男性やと思って
ジムね、
はい、演じられてましたか。
めちゃめちゃ真面目なんでしょうね。時間通りにね、
高青年
7時には帰ってくるんですね、
うんうんうん。
でも給料が下がってちょっとなんかこう申し訳ないなという気持ちでいっぱいなんでしょうね、うん。
でも若くてそんな給料もなくても奥さんを大切にして思っている姿がすごく素敵やなって。
22歳ですよね。
ねえ、めちゃくちゃ若くないですか。
若いですよね、
うん、
そうですか。 こういう彼氏だったらどうですか？
でも素敵やなと思います。なんかこういう夫婦って憧れるなと思って、
うん、
それもやっぱりお金があるからって言ってなんか物を適当にあげたりとか、
うん、
ないからって適当にするんじゃなくて、
うん、
自分たちの持ってるもので試行錯誤して相手のことだけを考えてなんかもう思いやってる姿っていうのがすごくキュンキュンしますよね。
そうね、
うん、
やっぱりこう相手のことを考えるその気持ちがこもってるのがいいね。
そう、まあ、もちろんね両方使えなくなっちゃって、
うん、
まあ寂しいな、寂しいっていうか確かにちっとも賢くないかもしれないけど、うん、やっぱりそういう気持ちを、
うん、
が伝わるだけでそんだけね、その気持ちだけが最高のクリスマスプレゼントだなって思いました
ね。え、
まあ、
でもこれデラは髪の毛また伸びてくるじゃない
来年この櫛使いますねきっと。
デラは使えるよね、櫛はね
使いますね。
ジムは多分帰ってこないよね。
帰ってこないですね。
来るかな。
いやでも買い戻そうとしても給料がちょっと低すぎるんでちょっときついですよね。
だってこれあれでソロモン王が見たらもうひげをひねって悔しがるいいやつでしょ、
うん、しかもお父さんと祖父から、
うん、
受け継いだものだし、
もうすぐ売れちゃうよね。
絶対売れます。
もう次の日にはなくなってるよね。
それぐらいですよ。むしろクリスマスプレやから誰かのクリスマスプレゼントになってるかもしれない。
なってるよね、
うん、
ジムはかわいそうやね。
ちょっとかわいそう。
デラはあんまりかわいそうじゃない
でも実質的にデラもそう、ね、家の中で一番高いものがなくなっちゃってるからなんか2人にとってちょっとマイナスやったのかなみたいな。
ねえ、
ね、
そうね、
とも言えないですね。でもやっぱりそんなものに縛られるんじゃなくて、
うん、
物質はもう物質として置いといてその中でその気持ちっていうのが大事なんだなっていうのを改めて思いますよね。
時計はお金があればまた違うのは買えるけど、そうそう、愛情って買えないよね。
そう、しかもクリスマスも、うん、その年のクリスマスはその年のクリスマスで、
うん、
別に来年も一緒に過ごせるとか去年過ごしたとかそんなん多分関係なくて一日一日毎年毎年が大切なクリスマスなんで、
う
ん
う
ん、
ね、はい、
日にちなんで、はい、
じゃあそんな素敵な人に巡り会うことができますように
、はい、そしてリスナーの皆さんもそんな素敵な人と過ごせますように
ですね。
はい、
はい、そろそろお時間となりました。あ、告知が、3月から動画配信が始まります
、はい、今まで声だけだったんでぜひ想像してみてください
第1第3土曜日で放送いたします、
はい、
よろしくお願いします。お相手はアンティスガノと
アニーでした。
また来週この時間で。
この番組は立ち飲み足跡の協力でお送りいたしました。